4時30分です。こちら阪神南県民センターですが、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年内ラストですね。
そうですね。
今日仕事納めですよね。
そうなんです。あっという間の、
はい、早い、はい、ね。お正月はゆっくりできますか。
あ、そうですね、うんうん、もうのんびり過ごそうと思ってます、うん、
それがよかです。寒かですけんか ね、はい、さてそんな今日なんですけれども、はい、どなたを連れてきていただきましたでしょうか。
はい、今日は兵庫県動物愛護センターから副所長の王修一さんにお越しいただいています。王副所長からは動物愛護センターのペット防災についてお知らせいただきます。
はい、わかりました。王さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめましてですね。動物愛護センターさんからはね、いろんな方来ていただいてますけれども、副所長の王さんに今日はお越しいただいております。ラジオ初めてですか。
いや、昔何度か。
そうなんですね。
落ち着いてらっしゃると
思います。確かにそうですよね。はい、では改めてなんですが、今日はペット防災についてお伺いします。具体的にはどんなことなんですか。
はい、来月の令和8年1月17日阪神淡路大震災から31年目を迎えます。阪神淡路大震災では犬約4300頭、猫約5000頭が被災したとされています。災害時にペットを守ることができるのは飼い主さんだけです。飼い主さんとペットの防災対策についてこの機会にぜひ考えていただけたらと思います。
じゃあ普段からペットを飼う方が心がけておくポイントとかありましたら教えてください。
はい、ペットに対して、日頃皆さんが行っておられることといえば、ご飯をあげたり散歩をさせたり一緒に遊んだりトイレの世話をしたりということになりますが、うん、日頃からできる災害対策として1、所有者明示、うん、2、健康管理、3、しつけが挙げられます。
はい、
1つ目の所有者明示についてですが、万が一の逃走や迷子に備えてすでに首輪に名札をつけておられる方もいるかと思います。災害時にはパニックで逃げ出してしまったり、倒壊した壁の隙間から外に出てしまったりすることもあります。ペットには名札をつけて必ず飼い主の連絡先を書いておきましょう。
はい、
首輪の裏にも飼い主の名前と連絡先を書いているとなお良いでしょう。犬ですと市長に登録した際にもらえる観察と、狂犬病予防接種を打った際にもらえる狂犬病予防注射済み表を必ず一緒につけておきましょう。ペットの種類によっては首輪ではなく足輪などもあるかと思います。
はいはいはい、
またマイクロチップという、皮下に、飼い主情報が入ったチップを埋め込むといったものもあります。いつ来るかわからない災害に備えて普段から万が一のことを考えて対策をしておきましょう。2つ目は健康管理です。
はい、
普段からペットの体調管理や病院でのワクチン接種、のみダニの対策など様々な健康管理をされていると思います。災害時に避難所へペットと一緒に避難することになる場合、特別な状況ですからペットは体調を崩すこともあります。健康な時のペットの状態が分かっていれば体調の変化にも気づきやすくなります。普段から体のチェック、糞尿の観察、食事の観察などをしておきましょう。
はい、
また避難所には数多くの動物が集まるため感染症などの対策も必要です。ワクチン接種やのみダニ予防などは日頃からしておきましょう。
はい、
3つ目はしつけです。避難した場合、場所によっては多くの人やペットが集まるため周囲に迷惑をかけないためにも、またペットにかかるストレスを できるだけ減らすためにもしつけは重要です。しつけとはお座りや伏せができるということだけではありません。災害時に備えてやっておくべきことはまずいろいろな経験をさせておくこと、他の人や動物に慣らしておく、車や掃除機、赤ちゃんの鳴き声などさまざまな音や物に慣らしておくといったことをやっておきましょう。他の人や動物、物、音、匂いなどに敏感だと避難所ではかなりのストレスになります。当初でも様々な音に鳴らすのに生活音の CD やラジオを聞かせることなども行っています。次に基本的なトレーニングをしておくこと。決められた場所で排泄できる、不必要に吠えさせない、おいで、待て、ダメ、やめるなどができる、クレートやキャリーバッグでくつろぐことができるということができると良いです。特に避難所ではペットは基本的にクレート、キャリーバッグ、ケージなどの中で過ごすことになりますので、これらの中で過ごすことに慣れているとペットのストレス度合いはかなり違ってくると思います。
なるほど、分かりやすく説明をしていただいて ね、ありがとうございます。まあ、ペット防災についてなんですけれども、阪神淡路大震災では犬およそ4300頭、猫およそ5000頭が被災したとされている。この数にまず驚いたわけなんですけれども、で今ね、王さんにペットを飼う方が心がけておくポイントをお話しいただきました。1、所有者明示、どなたのワンちゃんなのかニャンちゃんなのかとかいうのをね、しっかりわかるように。で2、健康管理、感染症などの対策も必要です。あと、しつけですよね。でさっきそのしつけのお話の中でね、愛護センターさんでも生活音の CD とかラジオを聞かせることなどもやってらっしゃるんですね。
そうですね、そういったいろんな猫でも、まあ、犬でもそうですけれども、やはりいろいろなことに慣れさせるっていうのは、非常に重要なことだと思っておりますので、そういった時に、パニックにならないように、ストレスを感じさせないようなトレーニングっていうのを、日々心がけて行っています。
なるほど。でも、まあ、今お話聞いてて、避難所ではね、人間ももちろんそうなんですけれども、ペットも相当なストレスがかかってくるわけなんですよね。他にその飼い主とペットの安全のためにできることって言ったらどんなことがありますかね。
はい、災害対策としてできることといえば、一つ目は住まいの安全対策です。住まいの耐震補強にプラスして、普段ペットがいる場所の安全対策も行っておくと、発災後在宅避難などの対応ができる可能性が高まります。
なるほど。
また特に猫のことになりますが、発災時に自宅にいないと一緒に避難ができませんので、猫の完全屋内飼育をお願いします。
はい。
2つ目は家族の話し合いです。家族の中の役割分担や連絡方法を決めておきましょう。考えられる避難形態としては、避難所へ行く、車やテントで避難、自宅が大丈夫であれば在宅避難、人は避難所、ペットは在宅、さらにペットを被災地ではない知人や友人宅で預かってもらうなどがあります。さまざまな災害を想定し、どんな避難形態が良いのか検討し、そのための段取りや調整、準備をしておきましょう。
はい。
3つ目は備蓄品、非常時の持ち出し品の準備です。ペットフードや水、トイレ用品など必要なものを備蓄しておきましょう。特に体調が悪く、特別な療法食を食べていたり、薬を飲んでいる場合は、被災後なかなか手に入らないこともありますので、備蓄は大切です。また同行避難に備えて、非常時持ち出し品もリュックサックに入れて準備しておきましょう。
はい。
最後に、災害時に避難しなければならないときは、ペットと一緒の同行避難をお願いします。
はい。今結構ね、ペット用の防災グッズも ねいっぱい出てますよね。なんかイベントでね、見たことがあるんですけれども、でも今また王さんからね、分かりやすくお話しいただきました。飼い主とペットの安全のためにできること3つ、1つ目が住まいの安全対策、2つ目が家族の話し合い、3つ目が備蓄品、非常時の持ち出し品の準備などということでお話をいただきました。飼い主の皆さんにはしっかり覚えておいていただきたいことですよね。では王さん、最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージお願いできますか。
はい。本日はペットの災害対策として、平常時に気をつけてほしいことについてお話しさせていただきました。
はい。
現在兵庫県動物愛護センターではペットの災害対策についていろいろ学べるペット防災展という展示イベントを来年3月22日まで開催していますので、ぜひお越しください。
はい、わかりました。ペットの災害対策についていろいろ学べるペット防災展が今行われているんですね。で3月の22日までということですので、ぜひこちらご覧になっていただきたいと思います。王さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に石田さんお願いします。
はい、今週は大学生向け企業見学バスツアーについてご案内します。
はい、
県民センターでは大学生、短期大学生を対象に阪神地域の優良ものづくり企業を見学するバスツアーを例年年明けに開催しています。
うん、
今年は2月13日金曜日、1日かけて3つの企業の見学を予定しています。
なるほど、以前もねご紹介くださいましたよね。はい、1年って早いなと思って。そうなんですね。ちなみに今年はどんな企業を見学できるんですか？
はい、今年のツアーでは3社の工場を見学するのですけれども、うんうんうん、1つ目は日鉄新興建材株式会社天ヶ崎製造所です。
うん、
こちらはガードレール、災害防止ネット、高速道路の防音壁等の建材製品の製造をする会社で、中でもガードレールは業界トップシェアを誇っているそうです。
そうなんですか、すごいですね。ガードレールや災害防止ネットなどなど、まあ、そういったものを作っておられる、しかもガードレールは業界トップシェアを誇っておられるというところなんですね。
はい、
だから人々の安全な暮らしや街を守ってくださっている企業ということですよね、石田さん。
そうなんです、うんうん、はい、そしてこの日鉄新興建材株式会社さんではなんと社食もご体験いただけます。
え、ツアーでですか？
はい、
これはなかなかレアで楽しみですね。どんなんがあるんだろう、ね、
社会人になった気分で。
本当ですね、羨ましいです。
楽しみですよね。
うんうん。
はい、そして午後からの2社目の、川西市にある、川西航空機器工業株式会社です。
うんうん、
こちらでは自衛隊の航空機やその他装備品、宇宙ロケットに搭載されている部品等を製造しています。消費者の皆様に直接商品を提供する企業ではありませんが、はい、災害救助や国土防衛などの縁の下の力持ちなんだそうです。
川西市にそういう企業さんがあるんですね。自衛隊の航空機やその他装備品、宇宙ロケットに搭載される部品などを製造している、はい、じゃあここで作られたものが宇宙に行ってるわけですね。
そうなんですよ。
すごいことじゃないですか。 ね夢があるな。
ね、
航空宇宙防衛業界に技術力やノウハウを提供している会社ってすごいですよね。
はい、
うん。
そして最後は尼崎に戻ってきていただきまして、
うんうん、
三菱電機株式会社伊丹製作所です。
あ、はいはい
はい、伊丹製作所は三菱電機交通事業の中核製作所として、
うん、
快適で信頼できる安全安定輸送を実現する車両システムの開発製造を手掛けています。
うん、そうそう、確かこれ昨年度も見学がありましたよね。
そうなんです、2年連続、はい、ご協力いただいてます。
覚えてた、当たってた、よかった。
ありがとうございます。素晴らしい。
いや、すごいなって思った覚えがあってね。
はい、
で三菱電機株式会社さんは走る、止まる、制御するを一社で行える唯一のメーカーだっていうようなお話だったような気がします。
もうまさにその通りです。さすが三宅さんです。
やったやった。まあ、でもね、その実際に企業の現場に行ってその説明を受けて社内を見学し、
はい、
実際に働く方の声を聞くってなかなかない機会ですよね。
本当にそうなんです。
うん、
阪神地域の優良企業の発見と今後の就職活動への参考にしていただけるまたとない貴重な機会だと思っております。
確かに。ではこの企業見学バスツアーの日程などをまとめてお願いいたします。
はい、日程は2月13日金曜日9時に JR 天ヶ崎駅北側キューズモール前に集合いただきまして、
うん、
3社を巡って午後5時に JR 天ヶ崎駅にて解散予定としています。
はい、
申し込みは2月10日火曜日まで、対象は大学生または短期大学生、参加費は無料ですが、
うん、
はい、先着順となっています。
そうですよね、はい、びっくりした。
はい、詳細は阪神南県民センターのホームページをご覧いただくか、阪神南企業見学バスツアーで検索してみてください。
うん、
特に居住地や大学の地域の限定や、そして文系や理系、それも問いませんので、少しでも興味をお持ちの大学生や短期大学生の皆さんにはぜひこの機会に お気軽にご参加いただければと思います。
はい、これすごいですね。昨年度も結構申し込みがあったんじゃないですかね。
そうですね、私はそれに加えて社食の体験もありますのでちょっと魅力がアップしてるかもしれません
ですよね、はい、興味津々なんですけれども、はいはい、まあ、対象は大学生または短期大学生、参加費は無料、先着順でございます。申し込みは2月10日火曜日までとなっておりまして、兵庫県主催の大学生企業見学バスツアー、令和8年来年の2月13日金曜日に行います。阪神地域の優良企業見学に行きませんかということで、これは非常に勉強になるし、働いている皆さんの声を直接聞くことができる、
そうですね、
うん、社食も体験できる、はい、またとない機会だと思いますんでね、ぜひご参加ください。まあ、締め切りまでもうちょっと時間がありますので、ほら年末年始にね、例えばお子さんが、まあ、大学生だったり短期大学生だったりとかすると、ちょっと帰省した時にでもね、ぜひちょっとこんなんあるよとかさ、
ご近所の方なんかにもぜひ、
うん、広めていただければなと思います、はい、詳しいことは阪神南県民センターのホームページをご覧いただくか、阪神南企業見学バスツアーで検索してみてください。ということで、今年も1年どうもありがとうございました。
皆さんありがとうございました。
本日は兵庫県動物愛護センターから王副所長に、そして県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。また来年もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来年もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。